はい、じゃあ今日は歴代史の第14章からになりますが、16章まで学んでみたいと思います。ここでのメッセージはですね、テーマが主への歌、主への歌、主に褒め歌を歌うというところになります。それでは一節からですね、14章の一節から読んでいきたいと思います。ツロの王ヒラムはダビデのもとに使者を送り、ダビデの王宮を建てるために杉材、石工、大工を送った。ダビデは主が彼をイスラエルの王として固く立て、主の民イスラエルのために彼の王権がいよいよ盛んにされているのを知った。前回ダビデがイスラエル全体の王となったことを学びましたけれども、イスラエルの北側にあるツロですね、現代のレバノンのところにありますが、そこの王様のヒラムがダビデと友好な関係を持っていました。そして王宮を作ってみたらどうですかということで、その杉材と大工、だから杉材を送って、そしてまたこの大工、石工を送ったわけなんですね。それで、彼は、自分の王権が主ご自身がですね、大きくしてくださっているということを知るようになったわけですね。そして3節、ダビデはエルサレムでさらに妻たちをめとった。ダビデはさらに息子娘たちを産んだ。エルサレムで彼に生まれた子の名は次の通り、シャムア、ショバブ、ナタン、ソロモン、イブハル、エリシュア、エル、ペナテ、ノガハ、ネフェグ、ヤフィア、エリシャマ、ベールヤダ、エリフェレデ、というふうに書いてありまして、宮殿だけではなく今度は多くの子を持つようになったわけですね。そして、このような形になってからですね、8節で、戦いが起こります。急襲ですね、この突然襲ってくることが起こってくるわけですけれども、ペリシテ人はダビデが油を注がれて全イスラエルの王となったことを聞いた。そこでペリシテ人は皆ダビデを狙って登ってきた。ダビデはそれと聞き彼らを迎え撃ちに出た。ペリシテ人は来てレファイムの谷間に突入したとあります。ダビデが実は最近まで、比較的最近までペリシテ人の王アキシュのもとにいたことを思い出してください。そして今はイスラエルの、全イスラエルの王となっているわけですね。だから今まで自分の家臣であったそのダビデがですね、我々の敵になったんだということを考えて急襲ですか、日本語だと急襲を試みたわけです。で、今この話の流れはですね、この王国が盛んになっているという中でこのペリシテ人がやってくるわけなんですね。でこのペリシテ人ですけれども、ずっと特に四世紀の時からですね、もうイスラエルをに対して攻撃を仕掛け、そして実際に支配をしていた人たちなわけなんですね。で今ダビデの国が、神様の国が大きくなっていくところで、これはということで脅威に感じた。でこのような、霊の戦いがあるわけですね。私たちも神様の御霊によって、この歩んでいく中においてですね、これまで、自分の国だと思っていたものが侵されていく。そこで、この悪魔がですね、攻撃をして仕掛けてくるわけですけれども、ダビデもこのようにペリシテ人のこの迎え撃ちに遭いました。それでダビデは神に伺っていった。ペリシテ人を攻めに登るべきでしょうか。彼らを私の手に渡してくださるでしょうか。すると主は彼に仰せられた。登れ、私は彼らをあなたの手に渡す。ペリシテ人が来たから、じゃあペリシテ人と戦うぞと言って行動に移したのではなく、彼はまず神様に 伺って聞きました。この前から学んでますけれども、ダビデが全イスラエルの王となってまず初めに願って、これをしたいと思って初めに行ったことが、神の箱を自分の町に移動させるということであったわけなんです。で、このようなダビデの神様を中心にしたこの生活をこう見ていくことができるわけですけれども、で、神様に命じられた通りにですね、この攻めていきます。11節、それで皆はバールペラチムに登り、ダビデはそこで彼らを撃った。そこでダビデは、そしてダビデは言った。神は水が破れ出るように私の手を用いて私の敵を破られた。それゆえその場所の名はバールペラチムと呼ばれたとありまして、そして彼らが自分たちの神々を置き去りにしていったので、ダビデは命じてこれを火で焼いたとあります。略奪したものというのはですね、普通この勝ったものが取っていくわけですけれども、神々をですね置き去りにしていったわけですね。で、これを焼きました。まあ私たちだったらこれを買ったら、売ればですね、お金になるんじゃないかとかですね、やましいことを考えるわけですね。これ計算してですね。でもダビデは主にあって捨てるものは捨てるんだと、そういうことを考えたわけですね。まあ、これ新約聖書にも似たような話が出てきますけれども、エペソの教会でこう悪霊を追い出そうとしていたですね、魔術を行っていた、人がですね、このパウロの名によってこの悪霊を追い出そうとしたら、逆に悪霊がですね、イエスもパウロもしてるけどお前は一体何なんだって攻撃をして、でその姿を見てこの多くの人が、ね、信じていたものが驚いて、それで自分の持っていたですね、いわゆる現代で言ったらムーとかですね、まあ、そういう関係の書類です、書物ですよ。で、それを莫大な金額なんですね、それを焼き捨てたって書いてあるんです。こういう、まあ、私たちがそのまま神様に応答していく、この何ですか、生活っていうかが必要なんですね。で、ダビデがそれを行いました。神々を焼きました。ところがペリシテ人はなおもまたその谷間に突入してきた。そこでダビデがさらに神に伺ったところ、大事ですね、さらに神に伺いました。神は彼に仰せられた。彼らを追って登っていくな。彼らには面と向かわず回って行き、バルサム樹の林の前から彼らに向かえ。バルサム樹の林の上から行進の音が聞こえたら、その時あなたは戦いに行け。神はすでにペリシテ人の陣営を打つためにあなたより先に出ているから。それでダビデが神に命じられた通りに、彼らはギボンからゲゼルまでの、ペリシテ人の陣営を打ったというふうに書いてありまして、2度目ペリシテ人が出てきた時もダビデが神様に伺ったんですね。そしたら、初めの攻め登りなさいとは違う指示を神様が与えてくださった。で、ここから学べることがすごくたくさんあるんですね。私たちはある一歩を踏み出すときに神様に伺ってですね、で、神様がこうしてしなさいというふうにおっしゃられて、それで出ていきますということで出ていったとします。出ていきます。そして次に何するかって言ったらですね、神様がこう言ったんだから俺がこうやってああやってこうやってこうやっていくんだ。一つ神様が言われたことをそのままずっとそれをやるんだというパターン化して、一定の形式にしてですね、それをやり続けるという傾向を持っているわけなんです。で、その時点で神様に対して導きを求めていないという結果になるわけなんですね。それで神様はこういうふうにしなさいというふうに言われているのにもかかわらず、違うものをやり続けるということがある。だから御霊によって始まったら御霊によって進んでいかなければいけない。で、これが私たちが結構忘れてしまうことというか、どんどんやった後でなんかうまく雲行きが怪しくなってですね、ああなんかやばいなって言ってまたやり直すですね、そういう風になってしまう。 でもダビデはそうではなかったんですね。目的だけ神様に求めたのではなく、今度は手段もいつも神様に求めていった。方法も神様の方法に より頼んでいったわけなんですね。そしてこうしてダビデの名声はあまねく全地に及んだ。主はすべての国々に彼に対する恐怖を起こされたとありまして、これによってペリシテ人の勢力が激減したわけです。これまでの敵であって誰も打ち勝つことは無理でしょうというような相手に打ち勝つことができたことによって、今度はダビデがですね、この他の国々に対して恐れ、つまりあえて反抗して戦うことはしませんよというふうにですね、そういうメッセージを伝えることができたわけなんです。お、これだけ強いんだと。で、ダビデ自身もまたこの歴代史の著者も、主がその恐怖を起こされたんだというその真実を書いているわけですね。主が起こされました。そして15節、彼はダビデの町に自分のために家を作り、また神の箱のための場所を定め、そのために天幕を張った。家を作って、でもまず神の箱のための場所を作ったわけです。これは後に自分の子供ソロモンとはちょっと打って変わるんですね。ソロモンは神の家は作ったんですけれども、宮殿の方もかなりの時間をかけて、実はそれよりも神殿よりも宮殿の方がすごい時間かけてるわけですけれども、しかしダビデは宮殿はあるんですけれども、神の箱のための場所、これですね、これを彼は優先的に考えていたわけですね。その時ダビデは言った。レビ人でなければ神の箱を担いではならない。主は主の箱を担がせ、とこしえまでもご自身に仕えさせるために彼らを選ばれたからである。ダビデは全イスラエルをエルサレムに呼び出して、主の箱を定めておいた場所へ運び登らせようと、したとあります。前回の学びにおいて、私たちは、この神の箱を運ぼうとして、ウザが神の箱に触れてですね、触れようとして、で殺されたというところを読みました。でそれはペリシテ人のこの、昔やった方法を踏襲してですね、この新しい車に乗せて動いていったというところが原因であったわけですけども、これによってダビデはですね、この衝撃的なショッキングな出来事を通して、彼はですね、真剣にモーセの律法を読んだと思うんですね。ダビデってモーセの律法を読んだのか。そうですね、詩篇の第一編を読むと、神の律法を口ずさんでですね、昼も夜も忘れずに、そしたらこの川のところに上わったね、そばに上わった木のようになるんだと、何をしても栄えると。これがダビデでした。で真剣に読みました。そうしたら、なんだレビ人の奉仕なんじゃないかということが分かったんですね。でそれで次からですね、この第2サムエル記には詳しく載っていなかったんですけれども、このレビ人についてのこの詳しいことが書かれています。そこでダビデはアロンの子らとレビ人を集めた。アロンの子らがこの直属直系ですね、この末裔、彼らが幕屋の中での奉仕を行っていくけれども、レビ人が幕屋についての奉仕を行っていく。神の家についての奉仕、つまり用具を運搬したり、そしてまたそこを守ったりですね、いろいろしていくわけですけれども、 5節、ケハテ族からその司ウリエルと彼の同族の者120人、メラリ族からその司アサヤと彼の同族の者220人、ゲルショム族からその司ヨエルと彼の同族の者130人、ケハテ、メラリ、ゲルショム、これ氏族ですけれども、レビの後に生まれた子供たち、男の子たちですね。それから氏族ができたわけです。そしてエリツァファン族からその司シェマヤと彼の同族の者200人、ヘブロン族からその司エリエルと彼の同族の者80人、ウジエル族からその司アミナダムと彼の同族の者120人とありますが、この3つの部族は実はケハテ族の、ケハテからこの出てきたこの中の一部なんです。ケハテ族がこれだけ、まあ、この、もっとこう中心的に集まってきている、その理由はですね、民数記を見るとわかりますけど、ケハテ族が一番中心的に、その最後のですね、中心的なものを運んでいくんですね。特に契約の箱はケハテ族なんです。ですね。でそこで、このようにして集められました。でダビデは祭司、サドクとエブヤタル、それにレビ人たち、ウリエルとアサヤ、これアサヤが後でもっとたくさん出てきます、ヨエルとシェマヤ、エリエル、アビ、アミナダムを選び、彼らに言った。あなた方はレビ人の家の頭です。あなた方自身もあなた方の同族の者たちも身を性別し、イスラエルの神主の箱を私がそのために定めておいたところに運び上りなさい。最初の時にはあなた方がいなかったため、私たちの神主が私たちに怒りを発せられたからです。私たちがこの方を定めの通りに求めなかったからです。そこで祭司たちとレビ人たちはイスラエルの神主の箱を運び上るために身を性別した。そしてレビ族はモーセが主の言葉に従って命じた通り神の箱を担い、棒で肩に担いだ、とありますが、この棒で担ぐということが神様がこれ定めておられたこと、私たち出エジプト記をずっと前に学びましたけれども、そのことが詳しく書かれていました。そして民数記にはレビ人がですね、その奉仕につくためにこの儀式ですね、認職のための儀式を行うことがこの民数記に書いてありますけれども、それに従って性別をし、そして準備を整え担ぎました。そして16節からですね、モーセの律法には明記、その詳しくですね書いてなかったことけれども、イスラエルが昔から行っていたことを導入させます。ダビデはそれが歌を歌うことです。ここの学びをしていた時に歌を歌うことがすごくたくさん出てきたので、あ、そうなんだと思ってですね、なんでそんな大事なのかな、改めて思ったんですね。でもそのことを調べている中で、この旧約聖書からですね、これ見ていくとですね、歌を歌ってるんですね。エジプトから救い出された時に、航海が閉じてエジプト君が全部航海の中で死んだ時に、ミリアムがタンバリンを奏でて、モーセたちは歌いました。そしてデボラもカナン人、そしてシセラに勝利した時に歌いました。そしてまあ歌ではなかったと思いますが、ハンナはですね、賛歌、まさに歌に近い賛美をしたわけですね。このように歌が中心的な役割を果たしてこのいるわけ で、そこでそれを本当に奉仕としてダビデはこうやっていこうとするわけなんです。ここにダビデはレビ人の司たちに、16節、彼らの同族の者たちを従弦のこと、盾ごと、シンバルなどの楽器を使う歌歌いとして立て、喜びの声を上げて歌わせるように命じた。そこでレビ人はヨエルの子ヘマン、彼の同族からベレクヤの子アサフ、メラリ族から彼らの同族クシャヤの子エタンを立てた。第二の部類に属する彼の同族の者たちも彼らと共にいた。すなわちゼカリア、ベン、ヤージエル、シャミラモテ、 ずっとあって、門へオベデードムとエイエルですね。このオベデードムっていうのは、ずっと神の箱が置かれていた、オベデエドムの、この、まあ、レビ人だったわけですね。レビ人の家にこの置いておいた。で、そこの家が祝福されたわけですけれども。そのオベデエドムとエイエル。で、歌いは、ですね、具体的に歌を歌う奉仕の人です。ヘマン、アサフ、エタン。彼らは聖堂のシンバルを用いて歌ったと。シンバルを使って歌ったわけですけど、ここに出てくるアサフですね。先ほどからたくさん出てきましたが。このアサフ、聞いたことありますね。詩編の中に出てきます。ダビデが歌った歌、書いた詩ですね。たくさんありますけれども、アサフも負けず劣らずたくさんあります。彼はその歌いの司だったわけですね。その、リードを取ってた人なんです。今で言ったら賛美リーダーですね。で、ゼカリア、アジエル、二十節、シャミラモテ、この彼らがですね、従弦のことを用いて、アラモテに合わせた。そして二十一節で、八弦の縦ごとに合わせて指揮した。だから、従弦のことがあり、八弦の縦ごとがあり、レビ人の司ケナヌヤは荷物の係で荷物のことを指図した。彼はそれに通じていたのである。という、この荷物係がいて、そして、次に、ベレクヤテイルカナは箱を守る門営であったと。その箱を誰にも触れさせない。箱を守る門営がいたわけです。で、祭司たち、すなわち、シェバヌヤ、ヨシャパテ、ネタ、ヌエル、アマサイ、イゼカリア、ベナヤ、エリエゼルは、神の箱の前でラッパを吹き鳴らす者。オベデルドムテヘアは箱を守る門営であった。ラッパも吹き鳴らす、その奉仕をする人たちが、このいました。こうしてダビデとイスラエルの長老たち、千人隊の長たちは行って、喜びを持って主の契約の箱をオベデエドムの家から運び上ろうとした。喜びを持ってですね、っていうのはさっきから繰り返されてますけども、そして神が主の契約の箱を担ぐレビ人を助けられたとき、彼らは7頭の牡牛と7頭の牡羊を生贄として捧げた。ダビデは白天布の衣を身にまとっていた。箱を担ぐすべてのレビ人、歌うたいたち、荷物係長ケナヌヤ、歌うたいたちも同様であった。ダビデは天布のエポデをつけていた。つまり、ダビデはレビ人と同じ格好をしてたんですね。まあ、いわゆる裸っていうことを私たちよく思い出しますけれども、いわゆるすっぱだかだとか、上半身裸だとか、そういうことではなくてですね、このレビ人と同じ姿で、この、踊ったわけなんです。そして全イスラエルは歓声を上げ、角笛、ラッパ、シンバルを鳴らし、従弦のことと盾ごとを響かせて、主の契約の箱を運び上った。なんか想像できそうですね。すごいこう、もう躍動感あふれるですね。この歌をですね、この歌って。こうして、主の契約の箱はダビデの町に入った。サウルの娘、ミカルは窓から見下ろし、ダビデ王が飛び跳ねて、喜びを踊っているのを見て、心の中で彼を蔑んだ。で、この歴代史を見ますと、これがものすごく違和感を感じる一節ですね。だって次の16節からまたこの皆を祝福したとかですね、このどんどんこの神様を賛美していくというところに一気に広がっていくんですけども、ここでミカルのみがですね、賛美の心を持っていなかったわけなんですね。ミカルが思い浮かべていたのはこの世の王の姿です。わかりますね。威厳を保ち、王服を身につけ、人々からは離れている存在でありですね。でもちょっと気難しいというか、そういう存在であります。でもダビデは違いました。まず民の中にいました。民と同じ格好になり、民と共に喜び踊りました。ダビデが分かっていたのは、まず第一に、神様の前では誰もが同じなんだっていうことですね。すごく大事ですけども、神様の前には大きいものも小さいものも 何もない、キリストにあって私たちは一つなんだよ。このことをよく分かってました。そしてまあ、今も話しましたけども、人々の間にいたんですね。彼は神様の前で一人の人間として、賛美をする者として、礼拝をする者として立っていて、で他の余計なものっていうのはですね、それはもう二義的三義的っていうか、もう後のその優先順位であるわけなんです。でこれがイエス様の姿ですね。イエス様が神の身分でありながら人の間に住まわれました。で俺は特別なんだからということではなく、神を愛し、かつ自分自身の隣人を愛していくわけなんですね。あのパリサイ人っていうのは違いましたよね。これ神様を愛して、そしてどんどん人から離れていってですね、こう優劣をつけていくっていうことでありましたけれども、でクリスチャンでさえもですね、こう自分がどれだけの霊性、霊度になってるか、霊のレベルになってるかっていうことをですね、いつもいつも気にしている。でも人を愛していくっていうことがなかったら片手落ちなんですね。これをダビデは分かっていました。そして16節、16章です。こうして彼らは神の箱を運び込み、ダビデがそのために張った天幕の真ん中に安置した。それから彼らは神の前に全焼の生贄と和解の生贄を捧げた。ダビデは全焼の生贄と和解の生贄を捧げ終えてから、主の名によって民を祝福した。全焼の生贄は、私たちはさ、献身します、捧げますっていう生贄で、和解が交わる生贄ですね。パーティーの生贄ですよ、神様との。でそれで、イスラエルの一人一人皆に、男にも女にもそれぞれ丸型のパン、夏目石の菓子、干しぶどうの菓子を分け与えたと。プレゼントですね。でここまではですね、あのサムエル記にも書いてあったんですけども、それ以外にですね、この歌をですね、この歌を歌うことを定め、そして実際にそこで歌った歌も書いてあるんです。それからレビ人の中のある者たちを主の箱の前で仕えさせ、イスラエルの神、主を覚えて感謝し、褒めたたえるようにした。感謝して褒めたたえるようにさせます。頭はアサフ、彼に次ぐ者はゼカリア、エイエル、シャミラモテ、エヒエル、マティテア、エリアブ、ベナヤ、オベデエドム、エイエル。彼は従弦のことや盾事などの楽器を携え、アサフはシンバルを、響かせた。祭司ベナヤとヤハジエルはラッパを携え、常に神の契約の箱の前にいた。その日その時、ダビデは初めてアサフとその兄弟たちを用いて褒めたたえさせたとあります。素晴らしいですね。ラッパを携え、常に神の契約の箱の前、つまり神の御座です。神の御座に届くようなですね、この賛美をですね、この褒めたたえさせるわけなんですね。でこの賛美の奉仕、なんで賛美が重要なのか、なんで歌を歌うことが重要なのか。イスラエルは歌を歌っていきました。でなんでなのか、まず、私たちが知らなければいけないのは、なんでなのかって答える前に、神様がそう言ってるんだからやるんだっていうこともあります。そしてもう一つは、自然発生的に私たちは歌うことができますね。このダビデたちが喜んで歌ったとありますですね。だから、まあ、あんまり悩む必要はないと思いますが、そして三つ目の理由、今この神の箱というのは神の御座だということを今言いましたが、黙示録、賛美だらけです。絶えず賛美を続け、他の音楽の音まで聞こえますですね。琴の音も聞こえますよ。それから、そうですね、この音楽があるんですね。黙示録、海を見た天国にあるんです。で賛美をしてるんです。この状態ですね。でこれが、
本当にこの私たちが永遠の命と言われているその御国に入るときにですね、行うことなんですね。だから礼拝、また神様を見ていくときに私たちがその行っていく一つの活動としてのこの歌があるんだよということでありますが、それで中身を見てみましょう。初めて歌ったその歌ですが、主に感謝して皆を呼び求めよ、その御業を国々の民の中に知らせよ、主に歌え、主に褒め歌を歌え、そのすべての苦しい技に思いを潜めよ、主の聖なる名を誇りとせよ、主を慕い求める者の心を喜ばせよ、主とその道からを尋ね求めよ、絶えず御顔を慕い求めよとありますね。なんかこの書かれていることってなんか他の箇所と似てませんか？詩編と非常に似てるんですね。で、実は詩編の105編を読みますとこれと酷似している、もうほとんど同じように書かれています。だからどちらかが編集、まあこちらをまず挿し木に書いて、この後で詩編でこの編集していたか、どちらかなんでしょうね。で、これをまず歌いました。で、この中身ですね、私たちこの、まあ、何気なくこの読んでいるこの詩編というかこの歌ですけれども、勧めになってます。命令形になってますね。感謝せよ、呼び求めよ、知らせよ、歌え、思いを潜めよですね。このように何々しなさい、こうしなさいという勧めになっています。で、このように詩編は実際的な行動を行うように、この促すように書かれていますね。だからそれを私たちも行えばいいんです。感謝しなさいって言ったら立ち止まって、あ、そうか、感謝しなきゃいけないんだ。で、祈って感謝を始めて、皆を呼び求めよう、あ、祈らなきゃいけないんだ、祈っていけばいいんです。そして国々の民の中に知らせよう、周りの人にイエス様のことを伝えなきゃですね。こうやって読んでいけばいいんです。歌え、さら主に褒め歌を歌えということですね。そして十節、主の聖なる名を誇りとせよ、主を慕い求める者の心を喜ばせよ、主とその道からを尋ね求めよ、絶えず御顔を慕い求めよ、主が行われた苦しい御業を思い起こせ、その奇跡と御口の裁きと、主のしもべイスラエルの末よ、主に選ばれた者ヤコブの子らよ、この方こそ私たちの神主、その裁きは全地にわたるとありまして、この8節から14節までは主にイスラエルのために対しての命令になるわけです。で、この最後のところでね、この書かれていましたね、このヤコブの子らよと。で、12節では、苦しい技を思い起こしなさい。これ、エジプトから救い出されたこととかですね。主にそのことではないでしょうかね。そして、奇跡と御口の裁きと、裁きが行われたこと。これ、思い出しなさい。そのように書いてあります。そして15節、覚えよ、主の契約をとこしえに、お命じになった御言葉は千代に及ぶ、その契約はアブラハムと結んだもの、イサクへの誓い、主はヤコブのためにそれを掟として立て、イスラエルに対する永遠の契約とされた。先ほどはこの皆を呼び求めよ、主の道からを求めよ、宮沢を思い起こせたり、今度は契約です、約束です。それを、思い覚えていなさいと書いてありますね。私たちもクリスチャンも同じですね。クリスチャンはイエス様の名を呼び求めて、イエス様が行われた十字架と復活の御業を思い出して、それだけではなくて、あと約束ですね。約束を思い出します。新しい契約の中に入ったところの約束です。そしてその時主は仰せられた。18節、私はあなた方の相続地として あなたにカナンの地を与えるですね。主にこの思い出させてもらっているのはこのカナンの地、土地ですね。それを思い出して、そしてその頃あなた方の数は少なかった、まことにわずかで、その上そこでは気流の他国人であった。まさにこれはヤコブの時代の時、ヤコブの家族の話をしています。彼らは国から国へ、一つの王国から他の民へと渡り歩いて、これが荒野での旅ですね。しかし主は誰にも彼らを虐げさせず、かえって彼らのために王たちを責められた。私の油注がれた者たちに触れるな、私の預言者たちに危害を加えるなとありまして、ヨルダン川をですね、この渡っていく時とかですね、またそこそのヨルダン川の東側ですかですね、だから渡ってからも渡る前もですね、この王たちが攻めてくるんですが、王たちが滅ぼされていく、殺されていくというところをこのようにして通っていったわけなんですね。そして23節、全地を主に歌え。先ほども歌えっていう言葉がありましたが、今度はですね、全地を主に歌え。イスラエルに語られているところから今度は全地に移ってます。火から火へと見救いの良い知らせを告げよ、主の栄光を国々の中で語り告げよ、その苦しい御業を全ての国々のための中で、まことに主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、全ての神々に勝って恐れられる方だとありますが、これはイスラエルからですね、さらに全地へと、つまり異邦人へと、この御業が語り継げられていくようにしなさいという、まさに宣教の勧めです。で、全ての神々に勝って、異教徒が、異邦人が拝んでいる手や木や石で作られたもの、それはと、それとですね、次見てください、26節、誠に国々の民はの神々は皆虚しい、しかし主は天をお作りになった、尊厳と意向は御前にあり、力と歓喜は身元にある。わかります、比べてるんですね。諸国の民のこの神々と言われているもの、先祖からの言い伝えと、そしてこの尊厳と意向が御前にあり、力と歓喜が身元にある、天と地を作られたところの神とを比べているわけなんですね。で、私たちもこれを実感を持ってですね、読めると思うんですね。宣教というのはですね、そこで拝まれているものとの比べ合いです。まことの神はこのような方なんですよ。これを行っていくわけですね。そして28節をご覧ください。国々の民の所属を主に捧げよ、栄光と力を主に捧げよ。23節から27節は宣教の勧めでしたが、ここ28節は今度は異邦人たち自身がですね、主に捧げなさいって、もうイスラエルの神を知って、イスラエルの神に仕えていくという状態が書かれています。栄光と力を主に捧げよ、皆の栄光を主に捧げよ、捧げ物を携えて御前に行け、聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せ、ね、ですからイエス様を信じて、その信じた民がイエス様が王様となったところで主に捧げていくということが書かれてますね。で、これはある意味でその現代のことでもあるかもしれないけど、この将来のことがもっと具体的には書かれていると思うんです。それはイエス様が戻られてからですね、イエス様がエルサレムで王となられてから、 諸国の民が自分たちのものを携えてくるというわけなんです。で、全地を主の御前におののけ、まことに世界は固く立てられ揺らぐことはない。天は喜び、地は小躍りせよ。国々の中で言え、主は王である。海とそれに満ちているものは鳴りとどろけ、野とその中にあるものは皆勝ち誇れ。その時森の木々も主の御前で喜び歌おう。確かに主は地を裁くために来られる。この自然界に対してですね、喜べって言ってるんです。その人間、異邦人が神様に捧げていくというように、人間がイエス様に服していくだけではなくてですね、今度は自然界が服していく。つまりアダムが罪を犯した時以来、血が呪われたもの、茨を生えるようなものとなったそのものが回復される、万物が回復されるということです。だから今は主は血を裁くために来られる。で、主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまで。これが詩編の中にたくさん出てきますね。憐れみ、恵みがとこしえまで続くよ。いえ、私たちの救いの神よ、私たちをお救いください。国々から私たちを集め、私たちを救い出してください。あなたの聖なる御名に感謝し、あなたの誉れを誇るためにですね。本別館のイスラエルの神主、とこしえからとこしえまで、それからすべてのためにアーメンで主を褒めていただいたと。最後にですね、私たちを救い出してください、私たちを集めてください、そのようにしてこの締めくくられています。まあ、これ最初のこの何編でしたっけか、105編って言いましたけれども、この最後の方はですね、106編のところに書いてありますが、まあ、このようにして、まあ、詩編がですね、この同じものが見つけることができますね。まあ、このようにしてよく考えてみるとですね、イスラエルの歴史、また神様の異邦人を含めてこの全人類に対する救いのですね、メッセージそのものになってるんです。イスラエルから始まり、イスラエルを選ばれて神様の証人として立てられてですね、そのイスラエルからメシアが現れて、そして宣教が行われて、それから、異邦人の民が主を褒めたたえるようになり、最後は万物が回復していくんだというですね、このメッセージになっているわけですね。それからすべての民はアーメンで石を褒めていた。37節、彼はその場所、すなわち主の契約の箱の前にアサフとその兄弟たちを留めておき、毎日の日課として常に箱の前で使いさせた。今度これからもずっと毎日ですね、箱の前でこれを行っていくように命じたわけですね。オベデードムと彼らの兄弟たちは68人いたが、エドトンの子オベデードムと補佐を門営とした。祭司サドクと彼の兄弟である祭司たちをギブオンの高きところにある主の住まいの前に おらせ、全所の生贄を朝ごと夕ごと絶えず、またすべての主のイスラエルに命じた立法に書かれている通りに、全所の生贄の壇上で主に捧げさせたとありますが、このギブオンの高きところとありますね。で、今この時点で実は幕屋は2つあるんです。一つはダビデが作った天幕のこの神の箱があるところですね。で、そこにレビ人をあてがったわけなんですが、もともとですね、幕屋ですね、それはここでこの時点でもギブオンに移されているようなんですね。かつてシロにありました。そして神の箱がこう奪い取られてですね、で、どこかの時点でギブオンに移ったわけです。で、そこでこの祭司サドク、そこで生贄を捧げなさいということをさせたわけですね。だから主のイスラエルに命じた立法に書かれている通りにって、聖堂の祭壇がここにあったわけですよ。全所の生贄の壇上で主に捧げ出した。彼と共にヘマン、エドとその他はっきりと名の記されたもので選ばれた者たちを置き、主を褒めたたえさせた。誠に主の恵みはとこしえまで。ここでもですね、主の恵みはとこしえまで。ヘマンとエドとの手には歌う者たちのためのラッパとシンバルとがあり、また神の歌に用いる楽器とがあった。またエドトンの子らは門にいた。民が皆それぞれ自分の家に帰ってから、ダビデは自分の家族を祝福ために戻っていたと。だから第2サムエル記では この最後の43節がこの16章の3節から一気にこう飛んだ形で書かれているわけですけれども、ここで歌の奉仕をさせたということをですね、この強調してこの書いているわけですね。これだけ大事なんだよと。でこれからもどんどん出てきます。そして私たちはもうちょっと読み進めてたら詩編に入ったらですね、これをずっと勉強していくわけなんですが、これだけ歌が大事なんですね。いやこれ旧約の話でしょ。おっと、まず黙示録で私たちが永遠にすることが歌を歌うことなんだということが分かりましたが、あと教会の中ではパウロが5章の19節で詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。心から歌って賛美しなさい。私たちのもうこの日ごとのですね、この営みとしてですね、ちょうどレビュー人が毎日課としてやってきたようにですね、歌を歌っていきましょう。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございます。本当に何気なく行っていたこの歌を歌う、あなたに歌を歌っていくという行為ですけれども、神様は心からの賛美を捧げていきたいと思います。本当に主よ、あなたは素晴らしいお方で、今あったように本当に栄光、力、栄誉、尊厳、あらゆるものはあなたに属します。あなたこそが神であり、そしてこの日本において神々と言われているものは誠に虚しいです。しかしあなたがあらゆるものの神であることを宣言し感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。